ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。来年の3月の半ばにセミナーを主催することになりまして、で今からいろいろと段取りをしていく段階なんですけども、私がセミナーをするんではなくて、セミナー講師というのは大阪で活躍中の好きなことを仕事にするカウンセラー中越博史さんという方です。でその方がどういうセミナーをするかといいますと、その本職の好きなことを仕事にするとか転職を探すとかそういったものではなく、なんと文章の書き方についてお話ししてくださいます。でただお話を聞くだけではなくて、いろいろこう実践をするという実践型のセミナーになるということで、非常に今から楽しみなんですけども、それを主催させていただくことになりました。中越さんはこれまで数々の本を出版されてきましたけども、その元となるのは中越さんのメールマガジンということなんですけども、そのメールマガジンの書き方、ある工夫がありまして、ある手法がありまして、その方法を用いてほぼ毎回書いているということなんですけども、それがベースにありますから、本を出版する編集者の方も非常に文章が見やすくていいと、で面白い文章が書けるということなので、そういったやり方についてお話をする、実演を交えてこうやっていくと、実演というのはセミナー受講生の方が、実際やってみると書いてみるということなんでしょうけども、そういった、楽しいセミナーになりそうなので、ぜひ興味のある方はまたこれからの情報をぜひウォッチしておいてください。私ももちろんね、主催でもあるんですけども、それをしっかりとそのセミナー中フォローしながらも、内容をぜひ自分にインストールして、もっともっと面白い文章を書けるようになりたいなと思っています。それでは今週のテーマ、国産車と輸入車の違いについてお話をしていきます。私の場合、今の車が輸入車の2台目なんですけども、かれこれ、4年5年前、いやもっと前ですね、もう10年近く前に輸入車にしました。でおそらくですけども、この先もずっと輸入車に乗っていくだろうなと思っています。でそれは何かというと、決してね、外車のプレミアム性そういったものではなく、外車が身を張れるとかね、そういった昔の時代のね考えではなく、やはり運転して面白いなというのが非常に感じます。もちろんね、国産車でも運転して楽しいんですけども、なんかこう楽しさの濃さが違うということなんですね。輸入車のハードルとして、まずよく壊れるということですね、を言われます。昔の車は国産車でもそうなんですけども、よく壊れるということで、ちょっと前の時代の輸入車であれば壊れるということもあったと思いますし、今もじゃあ壊れないかって言ったら、壊れる、どの程度壊れると呼ぶかにもよるんですけども、細かいことを言えば、すぐ壊れるかもしれませんね。日本車のようにクオリティが高くてなかなか壊れない、ほったらかししてもなかなか故障しないというようなものではなく、結構壊れたりとかエラーが出たりとかいうのはあると思うんですね。そのあたりが細かい人でね、ちょっとでも壊れるのが嫌やという人は輸入車に向いてないかもしれませんけども、そうでない場合ね、私のような適当な感じ、悪く言えば適当、よく言えばおおらかな部分があるという人間であれば全然大丈夫だと思うんです。で、ある程度車に詳しいっていうのもね、大事かもしれません。全然車がわからないという人は、輸入車はちょっとだけハードルが高いかもしれません。で、あともう一つですね、輸入車のハードルとして左ウインカーというのがあるんです。国産車の場合は右ウインカー、右手がウインカー、右手でウインカーを操作すると右側にありますけども、輸入車のほとんどは たとえそれが右ハンドルであったとしても左側に方向指示があると、左ウインカーなんです。輸入車が日本に合わせて右ハンドルにしたとしても固くなに左ウインカーが多いのは、まあ一部右ウインカーにする車もあるんですけど、ほとんどの輸入車はそれでも左にウインカーがあると。でそれはなぜかなというところなんですけども、国際基準が左ウインカーだそうなんです。ですからイギリスの車は右ハンドルなんですけども、ウインカーは左側にあると、左手で操作すると、これが国際基準ということで、結構かたくなに頑固に左側にウインカーというのがあります。で私がね、輸入車に書いたその約10年ぐらい前、よく間違えるかなとちょっと心配していたんですけども、思った以上に間違えなかったですね。思った以上に左手で操作する、ウインカーを操作するというのは問題なくできました。で、もちろんね、間違う時もあります。ちょっと焦ったりした時は、これまでの癖で右手でウインカーを操作してしまうと。で、ワイパーが動いてしまうというのはね、よくまああるあるなんですけども、それでもね、意外と間違いないのは、やっぱり乗った瞬間になんか輸入車っていうのがなんとなく肌でわかるというところなんです。その肌でわかるっていうのもね、なんか怪しい感じがするんですけども、まあなんかやっぱりね、運転しとって国産車とちょっと違う感じがすると。で、左手でウインカーというふうにできる、まあ間違いにくいということなんですね。これまで乗ってきて、まあ、一番の違いは、私が思うね、一番の違い。これはね、エンジンを回した時の心地よさです。国産車はどっちか言うたら、あまり回転を上げずに走るような感じで、回転を上げていくと、まあ、アクセルを踏み込むと、すごい苦しげな音が出るのがほとんどです、国産車の場合で。けど、輸入車の場合、それが小さい車であろうが、大きい車であろうが、回せば回すほど、なんか気持ち良さそうな音が出ると。で、まあ、実際今の車もそうなんですけども、回せば回すほどいい音がするというのがやっぱ楽しいなと。で、先週もお話したようにトンネル内なんかでアクセルをバーンと踏みたくなる。ちょっと空いた道でちょっとアクセルをバーンと踏んで回転を上げたくなるというのは、まあそういう風なね、輸入車独特のものなのかなというふうに思ったりしますけども、まあ他にはですね、足回りがしっかりしてるとかね、いうのも輸入車よく言われますけども、それは分かる人分からない人とね、多いと思うんです。けど、アクセルを踏んでガーンと踏んでいった時に、だんだんいい音になっていくか、だんだん苦しげな音になっていくかというのが、輸入車と国産車の違いかなというふうに思っています。ということで、結構取り留めのない話になりましたけども、輸入車、国産車と違いがありますけども、ぜひ、ちょっとでも輸入車に興味がある方は乗ってみてください。今はレンタカーなんていうのもありますから、輸入車のレンタカーもあって、そんなにね、高い金額ではなく、輸入車に乗れる時代でもありますので、ぜひ、乗ってみていただけたらなと思います。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。